エッセンス、ライティングの本質ということで、2章のお話に入ります。ライティングの本質のお話をする前に、少しビジネスの本質について考えてみましょうということですね。ビジネス、何かで売り上げを上げたいとか、サービスを販売したいとか思った時に、やること、本質っていうのは何なのか。これはもう価値の提供と対価の交換ですね。価値を提供して、その対価としてまたお金だったり他の価値を得る。もうこれはもう昔から言われているビジネスの本質です。で、あなたが何かしら価値をお客様に提供します。で、その見返りとして、じゃあユーザーは1万円を支払います、2万円を支払いますと、価値に見合った対価が得られるのがビジネスです。そしてライティングの本質って、じゃあ一体何なのかって考えたら分かりますか？これはものすごく簡単ですね。あなたがビジネスをする側です。価値の提供をしなくてはいけません。で、その価値を届けるのがライティングの役目ですよね。なので、ライティングの本質っていうのは、これは私が考えるにっていうところにはなりますが、文章を通して価値を正しく届けること、価値を正しく伝え届けることということになるかなと思います。この正しく伝えっていうところがやっぱり非常に重要かなと思います。ノウハウを学ぶにしても、テクニックを学ぶにしても、当然それを使うのはいいんですけど、価値がないものを相手に無理やり届けようとしたりだとか、誤解を招く表現をしたりだとか、これはライティングの本質からは逸脱しますよねということだけ、まずは頭に置いておいていただきたいなと思います。で、価値を正しく伝え届けること。で、この価値っていうのは何でしょうかっていうことですよね。じゃあ例えばお水があったとします。この価値っていうのは分かりますか？じゃあお水を例えば相手に販売しようと思って、価値を伝えたいと。価値っていうのは、例えば乾いた喉を潤しますとか、あっさりしていて飲みやすいですよとか、着色料などを一切使用してないんですごく安全ですよと、で、賞味期限長いんで緊急時に役に立ちますよって、保存もしておけますよ、で、この水は日本初の製法で作られていますとか、どこどこ山脈の素晴らしい水を使っていますとか、あとは同じ価格の他社商品より容量が多いんでお得ですよとか、これらって価値ですよね。ただ私が今それを伝えてお水を販売しようと思った時に、これで欲しくなりますかっていうことなんです。いや、これいいですよ、何々山脈のお水を使っていて、しかも安いんですと、やったところで欲しくなりますかと、セミナーを聞いていたり動画を見ていて欲しくなりますかと、ならないと思うんですね。これなぜかっていうと、商品とかサービスの価値っていうのは、その商品やサービスありきの価値ではないんです。喉を潤しますとか、ずっと保存しておけますよと、商品の価値ですね、これが本当の価値じゃない。物事の価値っていうのは顧客ですね、相手ありきで決まるものであると、これ非常に大事ですね。なので、先ほどのお水の例で言うと、たくさんユーザー、見込み客、お客さんがいるとして、喉がもう今カラカラだなとか、今日は暑いから冷たいものなんか飲みたいな、今すぐ飲みたいなと思っている人に向けて価値を伝えられれば欲しいとなるんですよね。ただ逆に、さっきもうジュースをたくさん飲みすぎてお腹がパンパンだとか、水は絶対に飲まないんだよねっていう人たちに対して、この水はどこどこ山脈のと伝えても全く意味がないということですね。なので、先ほどライティングの本質っていうのが価値を正しく伝え届けることと言ったんですが、やっぱりそれだけじゃ人は動かないと。本質を守った上で、かつ目的を達成するライティングを覚えなければいけないと。 価値を正しく伝え届けることだけではなくて、必要な人に価値を正しく伝えて必要なものを届けること、これが本質を守った上で、かつあなたの目的を達するためのライティングと、覚えていただければいいかなと思います。少しですね、まあ、アバウトな表現にはなりますが、腑に落ちる方はですね、もうこの時点で、まあ、確かにそうだよなと思っていただけると思います。でこれからライティングをする際に、今まで全くライティングをしたことがないとかいう方にとってはちょっと難しいかなと思うんですが、これも実はですね、覚えておくのはこれしかないです。必要な人にっていうのはイコールターゲット、相手のことです。そして必要なものをというのはイコールコンテンツ、発信内容ということになります。必要な人に必要なものをというのはターゲット、相手とコンテンツがありきで決まってきます。その上でですね、ライティングする際に軸となる3つの要素があります。この3つを今後、まあ、メルマガだったりサイトだったり SNS だったり、もうどんな場所でライティングをする際にも、覚えておいてほしい内容になります。この3つ、誰が誰に何を届けるか、文章を書くかということです。誰が誰に何を、誰がっていうのはですね、その情報を発しているのはどんな人なのか、どんな思いで発しているのか、でそれを発している人は信用に値する人なのかとかですね、そのあたりを全部含めたのが誰がっていうところになりますし、誰にっていうのはターゲットのことですが、その人はどんなことで困っているのか、またその人の名前、性別、年齢、職業はっていう書いてあるんですけど、またその人の現状ですね、スキルとか経験はどの程度ですかっていうところが誰にっていうところで、最後何をなんですけど、何についての情報なのかですね、何を解決できるのか、それは価値がある情報なのか、どのぐらいのボリュームがあるのかっていうところを含めて何をというところ、もう少し掘り下げますが、誰がっていうのはブランドと置き換えられます。ブランドなのでブランディングですね、自分で自分の立ち位置を決めることができると。今の時代ですね、何を言っているかっていうよりは誰が言っているかっていうことの方が重要だと、言われるようになってきていますが、やっぱり他の人が言っている内容と同じ内容だったとしても、それを誰が言っているのかっていうのに、言っているのかっていうことで、受け手はかなり変わってくるんですね、受け取り方が。なのでここの誰がっていうところも非常に重要ですよというところです。これはですね、メルマガなんかで考えるとすごく簡単にわかるかなと思います。誰々さんのメルマガ、誰々さんのメルマガっていうことで、書く人によってメルマガが違いますよね。でこれサイトで表現するにはどうしたらいいのかっていうところなんですが、これもプロフィールのところなんかで誰が発信していますよっていうことをしっかりと入れていくっていうことが一つ重要になってきます。私もサイトアフィリをやっていますが、アフィリエイトで、まあ、アフィリエイトのサイトですね、ここにプロフィールを入れて、どんな人がどんな思いでこの情報を発信していますよとか、まあ、その情報を発信するに足る、まあ、実績がありますよとか、この辺のプロフィールを入れただけで制約率が結構変わったという事例もあるので、このあたりをしっかりと覚えていきましょうということですね。そして誰に、ターゲット、どんな人がこの情報を必要としているのかっていうところなんですが、これはこちらでしっかりとターゲッティングをしないといけませんということですね。あなたの商品とかサービスを必要としている人、情報を必要としているのは誰なのかっていうところをターゲッティングですね、しっかりと見定める必要があります。漠然と情報を発信しただけで勝手にそれを喜んでくれる人が集まってくるっていうわけじゃないので、しっかりとこちらで設定すると。でコンテンツ、あなたの商品やサービス自体 または発信する情報やノウハウっていうところなんですが、何か対価ですね、見返りを得たいなと思えば、それ以上のコンテンツを用意するということが必須になってきます。で、これの設定方法とか集め方に関しては媒体別で違うので、後ほどしっかりとそれぞれで説明をしていきたいと思います。で、1点ブランディングに関しての補足なんですけど、サイトをやるにしても、特にメルマガをやる場合ですね、こんな自分が発信する情報が価値があるんでしょうかと、ブランディングなんてできません、実績もありません、経験もありませんっていう方が結構多いんですけど、ブランディングを作る要素っていうのは実績とか経歴だけではありませんということですね。キャラクターですね、本人のキャラによるブランディング、単純にこう丁寧とか真面目とかすごい面白い人だとか特徴的、インパクトがあると、他の人の文章に比べるとすごく常識的だなとか、なんか読んでると楽しくなるなとか、そういったものでブランディングができます。他にはコンテンツですね、届ける情報の質が圧倒的に例えば高いとか、知識とか実力、技術、またセンスとか、他そこの深さが感じられるような良質なコンテンツっていうのを提供できれば、実績とかがなくてもですね、この人はすごい人なんだと認知してもらうこともできます。で、後ほどまた説明は出るんですが、牽引性とか信頼度ですね、いろんな情報が出てる中でこの人の言ってることは本当だなとしっかりと信頼してもらえるようなブランディング、これも結局実績がないと信頼してもらえないということではなくて、その他の部分でしっかりとブランディングできるんですよということを一つ覚えておきましょう。で、次にですね、多くの人が、今日来ていただいている方とか動画を見ていただいている方とか、ライティングが苦手ですとか、文章を書くのがどうしても遅いんですよねって、一つ書くのに2時間3時間どうしてもかかってしまいますとか、またはですね、何か商品をオファーしてるんですが全くオファーが制約しませんとか、なんか思ったより売れないんですよとか、そもそも何を書いていいのかわからないんですよと、ライティングが苦手っていう人も結構多いと思うんですけど、なぜその人たちが苦手なのか、書けないのか、遅いのか、これはですね、もう単純です。ターゲットを意識したり設定していないんですね。もしくは設定しているつもりでも発信内容とのブレが出ていると。これ何かっていうと、私も今回こうやってお話ししています。あなたも文章を書いたりとか、例えば誰かに電話をしますという時に、相手が誰だかわからなければ何を言っていいのかも当然わからないですし、文章であれば書けるわけがないんですね。で、もっと言うと、相手が分かんないのにその相手が喜びそうな情報とか価値を受け取ってくれそうな情報っていうのは、出せるわけがないですよね。で、3番のオファーが制約しないっていうところなんですけど、オファーっていうのは商品がいいから売れるわけではありません。なんで売れるかっていうと、その読んでる人ですね、その人の悩みが解決できたりとかニーズを満たすものであるから売れるんです。なので、そもそも相手が分かっていなければオファーなんかはできるわけがないし、制約するわけがないということになります。なので、まずは先ほど言ってたですね、誰が誰に何を届けるのかっていうのが分かっていないとこうなってしまうよということ。で、具体的にどうやって解決するのかっていうのは、またですね、2章3章以降でお話はしていきますが、まず徹底的にここの部分を頭に入れましょう。相手が分かっていないと文章なんかは絶対に書けません。まずは相手を知ることですと、設定することです。で、何を書くかをしっかり決めることです。で、誰が書くかを決めることですということですね。で、相手じゃあどうやったらイメージできるんだと、会ったこともない、例えばサイトを書いててもこのサイトの文章を読む人が全然分かりませんと、そういう時はですね、ペルソナ設定ですね、自分がこういう人たちに 価値を届けたいなと思ってるこういう人たちっていうターゲットの中でさらに中心的な人物を一人設定するんですね。例えばダイエットのサプリを販売したいなって思ってる時に、じゃあこれは20代から30代ぐらいの女性に向けて、まあ、子育てしていない、まあ、OL さんが多いかなとかいろいろターゲットを決めていく中で、その中で代表的な人物を一人決める。代表的な人物を決める上でものすごく細かく設定していくんですね。その人の名前はとか、当然性別、年齢も何歳なのか、どこに住んでて、会社はどういうところに勤めているのか、でその中での役職はどんなものなのか、で家族構成とかですね、まあ、趣味、ライフスタイル、価値観、性格、現在の悩み、これらをペルソナといって、まあ、代表的な人物の像として設定するわけです。この例で言うと、まあ、松井ひろ子ですね。神奈川県に住んでて29歳女性、3人家族、ファッションビルでアパレル店員をしていたが結婚を機に退職、現在は専業主婦ということでですね、細かく設定していくんです。で、これによってどうなるのかという時に、同じダイエットのサプリを販売したいっていう時にターゲットが曖昧であれば、商品がこんなにいいんですよとか、価格がこれだけ安いんですよとか、あなたはダイエットに悩んでいますよねとか、ものすごくアバウトな情報だったり、まあ、商品ありきでの話しかできないんですが、例えばペルソナが今こうなってきますと、子供一人いますよね、子供を産んだ後体型なかなか戻らないですよね、でもいつまでも綺麗でいたいですよね、だからあなたはダイエットしたいんだと思います、若い頃はキラキラしていてチヤホヤもされていて、今子供が一人、まあ、幼稚園に入園するようになったぐらいで、そんな時代を忘れていませんかと、まあ、具体的な話ができるわけですよね。で、当然この商品を手に取ってほしいなっていうところで設定している中でのピンポイントでの設定なので、まあ、響く人も多くなるということになります。なのでまず一つですね、まあ、ターゲットと発信内容を決める際にですね、ターゲットに関して相手の顔が見えないのであれば、まずはペルソナというものを設定すると非常に文章が書きやすくなりますよということです。次にですね、コンセプト、ターゲット、ペルソナの違いということでですね、ターゲット設定に関して最後補足をしておきます。よくですね、コンセプトを決めましょう、ターゲットを決めましょう、ペルソナ決めましょうって言うんですけど、やったことない方だと結局ごっちゃになってしまって、まあ、何が何なのかなとわからない方がいるかもしれません。で、これは何かっていうと、コンセプトっていうのはあなたがやっている、例えばメルマガだったりとかメディア、サイトですね、全体の方向性ですね、のことです。なのでここで言うと、例えば忙しく働く女性に自由で素敵なライフスタイルを提案するサイトっていうのがコンセプトになります。そしてそこで提案する情報とか、まあ、提供する情報ですね、これが必要になるんじゃないかなというのがターゲットになります。なので先ほどのコンセプトに合わせたターゲット設定というのは、じゃあ20代から30代の働く独身の女性で、ファッションや美容に強い関心がある人たちですよということですね。なのでいつも私のサイトにはこういう人たちが来るであろう、まあ、こういう人たちを呼ぼうと思っています。なのでコンセプトはこうしました。で、20代30代の働く独身女性だけだとやっぱりアバウトで、あの書く内容っていうのが決まってこないんですね。なのでその中で深く一人まで掘り下げて決めたものがペルソナということですね。なので基本的にはこの場合であれば、中村さん24歳独身の女性に向けて文章を書くと。もう一つ補足しておくと、サイトの場合、まあ、メルマガの場合もそうですね、今回は中村さんに向けて書こうで、別の記事では例えば32歳の内山さんに向けて書こうとか、あの記事単位とかで分けても大丈夫です。コンセプトがぶれなければ、ペルソナっていうのは媒体に一人じゃなくて、 記事単位で分けても大丈夫ですし、まあ、メルマガ単位で分けても大丈夫ということになります。でここまで、お話ししてきたのがライティングの本質、エッセンスということで、まあ、ライティングの本質とは物事の価値っていうのは何で決まるんだよと、で本質を守りかつ目的を達成するライティングとはこういうものですよと、ライティングの軸となる3つの要素、この3つをしっかりと理解していればライティングの反応っていうのは劇的に上がるんですよっていうことですね。でコンセプト、ターゲット、ペルソナの違いということをお話ししてきました。さっと流してきたので1回で腑に落ちる人は少ないかなと思います。でこれからテクニックとかメールライティング、サイトライティング、具体的な話をしていくので、それを一度ですね見てからもう一度ここの2章を見返すと、あそこで言ってるのはこういうことなのかと、確かにそれがブレていては反応が出ないな、逆にここをしっかりとやってしまえば反応は絶対に出るんだということが、まあ、後々腑に落ちると思いますので、この章で一つ覚えておいていただきたいのは、ライティングの本質っていうのは必要な人に価値を正しく伝え必要なものを届けることと、その1点だけをこの章で学んでいただければなと思います。